俺の心はサソリでいっぱいだ。
春田誠です。
アジアラビゾです。
冒頭のセリフは何だったんですか？サソリでいっぱいでしたけど。
サソリでいっぱいだそうですよ。さあ、どんな場面のセリフだと思いますか？これはマクベス、今日ご紹介するマクベスに登場する、うん、セリフで、私がなんかちょっと気に入ってるなんですが、心がサソリでいっぱいになる状況どんなでしょう？
ムカムカしてるってことですか？硬そうだし、サソリって、
うんうん、
チクチクしてそうだし、なんか、
なるほど、ね、
胃が痛いかムカムカしてるんだと思いました。
胃が痛い、ストレスですかね。はい、まあどうなんでしょう、どういう場面で出てくるセリフなのか。はい、冒頭でも言った通り、今日はマクベスにをご紹介します。
は
い、
うん、
マクベスの方がまだ聞いたことあるって言ってたよね。うん、オセロより、
うん、聞いたことある気がする。ない
ない、よし。
名前だけ覚えてただけ。
よし、じゃあまずあらすじからサクッと紹介しちゃいましょう。
お願いします。
はい、まずマクベスはですね、
うん、
書かれたのが1606年、これもまた悲劇時代の後半ですねに書かれて、うん、お話で、舞台はスコットランド、イギリスの上の方、スコットランドですね、
うん、
です。で、主人公のマクベスっていうのは人の名前なんだけど、うん、スコットランドの将軍で、うん、一個のグラームスっていう地方の領主でした。
うん、
で、マクベスには夫人がいて、マクベス夫人ってもうそのままなんだけど、マクベスが、まあ、友達、仲間の将軍のバンコーっていうのと一緒に、戦場から帰る、凱旋している時に、森の中で魔女に出会います。うん、森？荒野か。荒野で魔女、三人の魔女と出会います。
はいはいはい。
で、その三人の魔女から、マクベスに、は、お前は将来王になる。
うん。
そして、グロスターは、お前は王にはならないけど、王を生み出す。だから、グロスターの子孫が王になるってことですね。っていう予言を受けます。うん、で、はい、マクベスは、その予言から、自分が王になれるのかっていう野心を抱いて、
うんうん、
で、夫婦ともども結託して、王を暗殺。で、護衛にその罪をなすりつけて、その護衛も殺しちゃいます。で、そしたら、王様ダンカンっていう王には、息子が二人、マルカムとドナルベインっていう息子が二人いたんだけど、その息子は身の危険を察して逃亡。
うん、
で、マクベスはその後、バンコーの子孫が王になるっていう予言を一緒に聞いてたので、バンコーをも殺してしまいます。うん、
殺人鬼になりましたけど。
はい。まず、ここまで OK ですか？
はい、はい。想像と違った、うん。
はい。前回の反省を生かして、私、今、あらすじはサクサク言っております。はい。まず、マクベスは魔女に、予言を受けて、そこから王になりたいと思って、王を暗殺。うん、その罪をなすりつけた護衛も暗殺、一緒に予言を聞いた番公、うん、将軍仲間の番公も殺す。で、うん、王の息子二人は逃げ、まあ、番公の息子も逃げます。
はい。
はい。で、そうしたら、どこ行ったかな。で、そこに、番公を殺した、その後、宴会の席に血まみれの番号の亡霊っていうのが現れて、マクベスは、焦る。慌てる。
うん、そう、そりゃそうなるよな。
不安になったマクベスは、再び魔女に会いに行って、この後どうなるか、再び予言をしてくれっていうふうにお願いします。そしたら、魔女たちは、うん、他のファイフっていう地方の領主、マクダフっていうのが、うん、名前似てるね。マクダフっていうのがいるんだけど、そのマクダフに注意しなさいっていう警告と、
うん、
もう一個、女から生まれたものにマクベスは倒せないっていう予言を与えます。
うん、じゃあ、うん。
なので、今何を思ったってことは、
女から生まれたものってことは、
うん、
人間はみんな倒せない。
うん、なるほどね。そういう解釈もできるよね。で、まあ、マクベスもそうだよね。だから、ってことは俺最強なんじゃね、うん、っ
ああ、思った思った。うん。
って思うじゃん。
うん、思った。
そう。で、マクベスもその通りで、予言で自分の身はこれで誰にも殺されないと思ってすっかり安心してしまいます。
はい。
一方、その今話、予言に出たファイフっていうところの王主、領主のマクダフは、その、うん、息子、王様ダンカンの息子、逃げた息子ですね。息子たち、マルカムとドナルベインっていうのがいたんだけど、うん、その長男のマルカムの方に、うん、祖国はこのままでいいんですかと。挙兵を促します。で、マクダフは、おじの、協力を得て、すでに挙兵する準備を整えていて、で、まあ、そこに、マクダフが、加わるような形になるんだけど、そこに、なんと、マクベスが、マクダフの妻子を殺害したという知らせが入り、
ま、マクダフは、マクベスがマクダフの妻子を殺害した。はい、
うん。そう、マクダフに注意しろっていう予言を受けたからね。うん、
はい。
で、そこで、そのマクダフの妻子を殺害したという、知らせが入って、マクダフは、マクベスに復讐することになります。
はいはいはい。
で、ここまで行くとさ、マクベス夫人、マクベスには、妻がいるんですが、殺人鬼になり果てた夫を見て、うん、マクベス夫人は無遊病にかかってしまい、
はい。
まあ、狂気に陥った結果、うん、マクベス夫人は、亡くなります。
おぉ。
で、その一人になったマクベスのところに、マルカム、前王の息子ですね。うん、元王子と、うん、マクダフの軍が侵攻してきて、うん、最後マクベスとマクダフの一騎打ちになるんですが、
はい。
で、マクベスは、女から生まれた者には俺は殺せないんだっていうその予言があるからね。うんうんうんうん、お前にも俺は殺せるはずがないというふうに、マクダフに言うんですが、うん、マクダフは、実は、俺は、ここはちょっと難しいんだけど、自然分娩で、今の言葉で言うと、自然分娩で生まれたんじゃなくて、生まれてくる、自分は生まれる前に、母親の腹から月足らずで引きずり出されたのだ、という告白をします。だから、今で言う帝王切開ですね。
ああ。
で、生まれてきたから、この予言には合致しない、っていう、
ああ、そういうこと？
理屈で、マクダフはマクベスを打ち取ります。
ああ。
ここで物語がおしまい。
本当殺人鬼が倒されて、割かし
ああ。
リア王よりは、
はい。
割とスッキリしたんですけど。
そうですね。確かに、そうだね、そうだね。まあみんな、うん、そう、確かに、意外と完全懲悪かもしれない。
うん。まあ、復讐はいけないことだけれども、
うん、
妄想に取り憑かれた、まあ、予言ではあるけど、うん、妄想に取り憑かれた狂人男が倒された、
うん
うん、話だと理解しました。
なるほど。今、妄想っていう言葉が出たんだけど、うん、この魔女っていうのが、私的にはね、ことごとく、なんかさ、マクベスに都合のいいことを、まあ、じゃないことも言うけど、ことを言ってくれるじゃん。うん、王になるだの、うん、お前は殺せないだの。だからさ、なんかやっぱり魔女って、マクベスが作り出した幻想、それこそ妄想なのかもなーっていう。で、まあそういう風な見方は、あるみたいです。うん、研究者の方の、
うん。確かに。だって、あんたはこんだけ人を殺すとかさ、うん、あんたは結局殺されるとかさ、うん、言ってくれなかったじゃんね。
そうだよね。
うん。
で、こう、まあ、すべてマクベスがそれを真に受けて実行しちゃうから、物語が始まっちゃうわけで。
うん。
そうなんですよね。っていう見方はあるみたいです。
それはすごくしっくりきましたね。
ね。で、うん、今回、とりあえずお話の、はい、あらすじはこうなんですが。
はい。
今回、順番を入れ替えてマクベスを先にやったのは、夫婦っていうことにちょっと焦点を当てたいからで。
うん、はい。
はい。ちょっとマクベスとマクベス夫人。今ちょっとあらすじ紹介する中ではマクベス夫人、うん、あんまりちょっと登場しなかったんだけど。
うん。
について、この二人の夫婦について見ていきたいと思います。
はい。今のところ、マクベス 夫人に対する私の印象は、
うん、はい、
あなたが王になるなんて素晴らしいじゃないって言って、最初の殺人は手伝ったけど、
うん、
その後どんどん人を殺していく夫にびっくりして、
うんうん、
何も信じられなくなったかわいそうな奥さんっていう感じです。
はい、ああその辺はあんながち間違ってないですね。その認識で大丈夫です。はい、で、
OK、です。
このマクベスとマクベス夫人は、
うん、
に対して私今使ってるのが松岡和子さんっていう役の人の役なんだけど、うん、この松岡和子さんは役者の後書きで、
はいはい、
マクベスとマクベス夫人は言ってみれば一卵性夫婦だっていう風に言ってます。一卵性夫婦、はい、まあつながりが強いというか、似た者同士というか、うん、もうパートナーを通り過ぎて同士みたいな。
ああ、はいはいはい。
っていうものだっていうふうに言ってます。で、まあこれをこう松岡さんが、まあお話としてもそうで、マクベスがね、その王を殺そうと企てたけど、やっぱりビビってたんですよ、
うん、
もちろん。
うん、
例のことはもうやめにしよう。王からは栄誉を賜ったばかりだ。今の俺はあらゆる人から黄金の評判を勝ち得ている。真新しい光沢のこの服は今はまだ着ていよう。すぐに脱ぎ捨てることはない。っていう風に、一度この王の暗殺をやめ思いとどまろうとするんですが、
うん、
これに対してマクベス夫人は、さっき身につけていらっしゃる望みは酔っ払っていたんですか？あの後眠りこけたの？今目が覚めて二日酔いで青い顔、さっきはあんなに平然と見ていたものにおじけづいて、これからはあなたの愛もその程度だと思うことにします。勇敢にことを行う自分と望み通りのものになる自分、それが一つになるのが怖いのね。人生を飾る花と思い、決めたものを手に入れたいくせに、自分を臆病者と思い決めて生きるつもり。
強い。
強い。強いんだな、
うん、そうね。
で、この中で私が衝撃だったのがね、
うん、
じゃあ獣だったの？この計画を私に打ち明けたのは。そこまでできるあなたは男だった。あの時以上のあなたになれば、もう男の中の男。っていう風に言った後に、私はお乳を飲ませて子供を育てた。だからこの乳を吸う赤ん坊がどんなに可愛いかよく知っています。それでも私の顔に微笑みかけてくるその子の柔らかい歯茎から乳首をもぎ取り、子供の脳みそを叩き出してみせます。さっきのあなたのように一旦やると誓ったなら。いやー、
怖いよ。
強くね、マクベス夫人。
恐ろしいんですけど。
何？脳みそを叩き出して見せるのか。自分のお乳を吸ってる子供から。
恐ろしいし、こっちが人間じゃない気がしてきますね、そんなのね。
そうなんです。最初、前半はね、うん、やっぱり、マクベス夫人がマクベスの背中を押すんですよね。
うん。
で、まあ、この場面でもわかる通り、最初の背中、こう、マクベスが足りなかった勇気の部分を、勇気なくてもよかったんだけど、後押ししたのはマクベス夫人。うん、で、後半になるにつれて、あらすじ聞いててわかったかもしれないけど、まあ、マクベスの方が暴走し始めて、どっちかっていうと、マクベス夫人の方がちょっとついていけなくなっちゃう、この距離ができ始めるんだけど、まあ、うん、ある意味こうお互い相互的に足りないところを補い合ってたっていう意味でも、二人で一つだったところがやっぱりあるなっていうふうにも思うし、うん、でこの二人は本当に特に前半は、一緒に血に手を染め、こう悪事に飛び込んでいくんだよね、うん、こう価値観がぴったり合ってしまったからこそできてしまった最初の殺人っていう風に見えて、で、まあ、松岡さんがここで一卵性夫婦っていう風に、感じたそのきっかけっていうのがね、
うん、
さっきのあなたのように一旦やると誓ったならっていうさっきのセリフのすぐその後に、マクベスがもししくじったら俺たちは？で、マクベス夫人がしくじる？私たちが？っていうセリフがあります。で、ここは今日本語で読んじゃったんだけど、英語だとまんま、If we should fail に対してレディ・マクベス、We fail もししくじったらしくじる ていうセリフなんだけど、注目してほしいのは主語です。If we, if we should fail, we fail. 話の流れとしてはさ、何をしくじるかっていうと、王の暗殺だから、やるのは実行するのは一人なのね。うん、なんだけど、うんうんうん、we なんだよね。
確かに、確かに、確かに。
なんか松岡さんは、ここを最初に、あのシンプルにね、もししくじったら、うん、しくじるだけにしたんだけど、
うん、
なんか引っかかったらしくて、
うん、
ん？なんか足りんと思って、
うん、
引っかかったのが、やっぱり we、主語が we だっていうことで、で、このもししくじったらしくじるだけだとさ、やっぱりマクベスだけが、うん、俺がしくじったらどうしよう、え、あなたがしくじる、うん、に聞こえちゃうじゃん。
うんうんうんうんうん。
なんだけど、この we を踏まえると、私たちがしくじる。
うん。
じゃん。
うんうん。
で、なんかやっぱり英語と日本語の一番大きい違いとして、日本語は主語を省略しがち。
うん、
いちいち、ね、私はこれが好きとか言わないじゃん。
うん。
だから、日本語訳するときに自然な訳にしようとすると、どうしたって主語が落ちちゃうんだけど、ここのセリフだけは、主語を落としちゃうとニュアンスが伝わらない。この二人の強い信頼関係みたいなのが伝わらないから、結局役には最終的に、もししくじったら俺たちはしくじる私たちがになったと。いうことなんですね。
なるほど。翻訳って奥深。
ね。
うん。そうだね。全然印象が違うかもしれない。
うん。やっぱり、うん、俺たち、私たちっていうのが入ることで、
うん。
二人が一緒にこの罪を犯そうとしてる感がやっぱ出るし、元の原文にはそれがあるから。
うん。
まあ私は英語が堪能じゃないので、あの、英文読んだだけだとそこまで読み取れないんだけど、やっぱり訳する人ってすごいよね。
すごいね。
うん。
いや、そんだけ、あの、絆の深い夫婦なのにね、やったことがもうめちゃめちゃ悪いからね。
いやー、そう。ちょっとそのことについて後で喋りたいのね。その一卵性夫婦の良し悪しについて。
はいはいはいはい。
で、まあ、この二人のまず距離っていうのを、そう、役に今注目したところで、うん、原文と、をちょっと、見ていきたいっていうか、に注目したいんだけど、こんだけ we で、続いていた二人。で、この後、ダンカンっていうその王を殺した後のセリフにもそういうことが、現れてて、マクベスが、なぜ一言アーメンと言えなかったのか。俺こそ神の慈悲が必要なのに、アーメンという言葉はこの喉に突き刺さったままだった。それに対してマクベス夫人が、こういうことはそんな風に考えてはいけないわ。私たち気が狂ってしまう。っていうセリフがあります。だから、ダンカンを殺して、まあ、なんて言うんだろう。罪の意識に苛まれているマクベスに対してマクベス夫人が、そんな風に考えてはいけないわって定めるんだけど、私たち気が狂ってしまうなんだ。マクベス夫人も気狂いそうなんだっていうところ。もう、だから、夫の罪は私の罪みたいな。
そうだね。しかも自分にも同時に言っているようにも聞こえるね。うん、
ね。自分、マクベス夫人も、
うん。
こう、罪の意識を感じてるのかもしれないよね。
うんうんうん。
で、ここも英語だと、
うん。
it will make us mad. us.、
うん、
そう、うんうん、そんな風に考えることは、私たちをマッドにする。っていう風に、we, まあ、us, 私たち us の目的格で表現されてて、うん、ここの場面では特に強くマクベスとマクベス夫人の絆が表現されています。で、に対してこの後どんどんこの二人の距離が空いていくことが、
はいはいはいはい。
示されるんだけど、その最たるものの例として表現されているのが、五幕三馬、マクベス夫人が無遊病にかかっちゃって、で、マクベスが医者に夫人を治療するように言うんだけど、 その医者に対して妻の容態を聞くときに、How does your patient, doctor? Patient,、うん、you are patient なんだよね。
うーん、
もういいじゃん。How does my wife で、俺の妻の容態はどうですかでいいじゃん。
うんうんうんうん。
いや、ここで、あなたの患者の容態はどうですかって医者に聞いちゃうあたりに、うん、すごくこう、二人の距離っていうか、マクベスが夫人を置いてきた感じ。
ああ、そうね、そうね、うん。うん、置いてきた感じあるね。
が、現れている。
ああ、そう。
っていう風に、松岡さんが、後書きで書かれています。
うん、
この Your Patient には目を射抜かれる思いがした。なぜ妻の具合はと言えないのか。キーボードを打ちながら涙が滲んできた。
あ、
マクベスの絶望の深さ、彼の心の痛覚の麻痺が一見さりげない二人称単数所有格と客観的で温度の低い患者という名詞によって痛いほど感じられたからだ。いやー、確かに、と思って。
確かに。役者後書きって面白いんだね。
面白いよ。そう。だから、役読むとき、ぜひ、役者後書き読んでみてください。松岡さん、すごく、舞台で役は完成するっていう風に言ってるぐらい、上演されることを前提にっていうか、うん、役をされてる方で、自分が一回役したものが上演されるときには、うん、その稽古場に、すごく足しげく通われて、この役の感じとか、うん、役者さんがどういう風に発音してるかとかも踏まえながら、こう役にどんどん反映させていくので、そういうところも含めてすごく面白いので、役者とかちとかぜひ読んでみてください。
はい。
さあ、で、今回のメインなんだけど、はい、この一卵性夫婦、
うん。うんうん
うん。さっきもさ、夫婦の絆が現れてるんだけど、だからこそこういう凶悪な事態を引き起こしてしまったわけじゃないですか。
うん、そうですね。
なんかね、夫婦ってさ、私よく考えてたんだけど、なんかこう、うん、コミュニティでみんなで盛り上がるのって楽しいじゃん、複数人って。
うんうんうん。
で、こう、うちわノリとかが面白かったりするのは。
うんうん、友達といるとね。
そうそうそう。同じ価値観とかなんかこう何かを共有してるからこそ盛り上がったりその方向に突っ走れたりとかってするから仲間っていうのはそういう力があると思うんだけど、
うん、
夫婦ってさ一番それの一番ちっちゃい単位じゃん二人って
、うん、はいはいはい二人
でその二人が息が合うことって大事だとは思うんだけど、
うん、
まあマクベスとマクベス夫人はそれが裏目に出ちゃった形、ある意味突っ走っちゃった、
うん、
で、なんて言うんだろうな、夫婦って価値観が合う方がいいのか合わない方がいいのかどう思いますか。